耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオ第802回4月29日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。最近ですね、僕気づいたことがあるんですけども、遊びに誘われる回数の方がですね、自分が誘う回数よりも多いことに気がつきました。より正確に言うとですね、自分から誘ってる遊び少なくないかというのをね、最近気づいちゃいましてですね、まあ、本当にね、自慢に聞こえたら申し訳ないんですけども、もうちょっとね、周りの人にね、ちゃんとこう、誘うべきなのかなーなんてね、思ってたんですよね。で、そんなところにですね、今回ご紹介する本なんですけども、まあ、タイトルがね、巻き込み術というわけで、人を巻き込む術。あ、これはもう少し自分が積極的になるチャンスかなーと思ってこの本を開いてみたんですけども、さすが元伊勢丹カリスマバイヤー藤巻さん。やっぱ面白いなぁと思ってですね、読めたので、今回皆さんにご紹介しようと思います。というわけで今日は藤巻さんなりの、コミュニケーション術のご紹介です。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております、藤巻幸男著、藤巻流実践巻き込み術。という本です。今回ね、紹介している藤巻幸男さんはですね、一応ファッション関係の方というわけで、今回は頼もしい助っ人を連れてきました。マクロビオティックの本以来でしょうか、藤田美沙さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
お久しぶりです。
食から今度はファッション系
ということ
なんですけれどもね。
はい。ディレクターが気を使ってね、いやー、矢島ちゃんファッションのことわかんないだろうと思って女性連れてこうぜみたいな感じだと思うんですけれども、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。
今日はですね、元伊勢丹のカリスマバイヤーとして知られている、あの藤巻幸男さんの本を私、藤田がご紹介させていただきますね。まずはですね、藤巻さんのプロフィールからご紹介いたしましょうか。1960年生まれ、株式会社伊勢丹に入社後、バーニーズジャパンのバイヤーを経て様々な人気売り場を提案して話題を呼んでいきます。例えば、新人デザイナーの個性的な服を集めた売り場の開放区だとか、デパート初のセレクトショップと言われているリスタイル、またライフスタイルを提案する売り場の BPQC で、そんな人気売り場を展開した後、伊勢丹を退社されます。で、その後、横浜のバッグのブランド北村、有名ですね、この北村の専務取締役で、靴下下着メーカー福助の代表取締役社長、株式会社セブン&アイ生活デザイン研究所代表取締役などを務めて、現在は株式会社藤巻兄弟社、藤巻ジャパン、テトラスターと3社の代表を務めていらっしゃる方です。まあ、ブランドプロデューサーとしてもうまさに大活躍されている方なんですけども、矢島さんご存知でした？
はい、元伊勢丹のカリスマバイヤーってところとですね、福助ってところはですね、
はい、
前に別の本で読んだんですけどね、あと開放区とかですね、結構あとはもう忘れてるのか僕が知らなかったのかっていう感じのところが多かったです。
でもお写真を見ると、
はい、
見たことあるっていう方もね、多いかと思いますし、
はい、
あと以前女性ファッション誌などで藤巻さんのコーナーも連載されていたりしましたので、女性の方もね、よくご存知の方多いんじゃないかなと思います。まあそんなとってもおしゃれな藤巻さんの本、藤巻流実践巻き込み術では、はい、本当に実際にですね、藤巻さんが伊勢丹時代から体験して身につけた様々な場面での巻き込み術が綴られているというわけなんですね。
巻き込み術って大体どんなものなんでしょうか？
周囲の人を巻き込んで、例えばいい仕事をしたいとか、あの目標を達成したいとか、かっこよくなりたいとか、とにかく周りの人を巻き込んで自分を良くしていく処世術の本と言えるわけなんですね。
あ、なるほど、
うん、で、この本の文体からすごくその藤巻さんの人柄が出ているんです。明るくって気さくで、とっても親しみがあって、だからね、こう読んでると楽しくなってくる、そんな本なんですね。
あ、もうね、表紙のね、藤巻さんの顔がすごいいい笑顔ですからね
もう満面の笑顔なんですけど、はい、で、この本はですね、3つの章に分かれています。第1章がホスピタリティで巻き込む、第2章が言葉とエネルギーで巻き込む、第3章が時間を管理して巻き込む、というふうに巻き込み方、その方法を3タイプに分けて実体験を交えながら紹介しているんです。さあ、ではここでですね、私がこの本を読んでみて、あ、これやってみたいなと思う巻き込み術をいくつかご紹介したいと思います。まずはこれ、メールを際立たせる 一言を添える。
ビジネス上のメールの文面というのは無機質なものが多いですよね。中には要件だけを無駄なく箇条書きにして送ってくるものが少なくない。つまり書類の内容をそのままに送ってきたような文面。藤巻はこういう文面のメールを受け取った時はがっかりします。おいおい、なんか一言添えろよ。メールの向こうにいるその人に向かってつぶやいている。ちょっとした一言でいいのです。数日前に一緒にお酒を飲んだ相手に送るメールなら、先日はいいお酒でした。要件の後にそんな一言を添えるだけでも、あるのとないのとでは相手に与える心理的効果が違う。これだけのことで相手にはあなたの顔が見えるのです。参考までに、藤巻連載のブログ藤巻堂ではこんな言葉で文面を締めくくっています。チャオ、ガハハハハハ、よろしく。これまた失礼しました。あ、遊びすぎ。まあでも藤巻はこんなキャラクター、こんなテイストが藤巻の売り。まああえて言えば、最後の一言で藤巻は自分の顔を皆さんにお伝えしているわけですよ。
はあ、あ、なるほどね。まあ確かにこれはなんか言ってること正しいなと思うんですけれども、チャオってチャオっていやー、まあブログのね最後にチャオって書いてあるのも実際書いてありましたけども、いいんですけども、メール文面の最後にチャオってあったらどうかなって僕は思ったんですけども、今日のねディレクターの女性なんですけどね、はい、女性の方からして、あー、でも私藤巻さんからのメールでチャオって書いてあったらいいなと思うかもしれない、
可愛いかもっていう、
顔文字とか本当は使いたいんですけどね、ビジネスマネーって顔文字 ね同僚とかだったらいいんですけど、やっぱその取引先の人とかにね、こう顔文字とか出せませんからね。まあそういうわけで、まあぜひですね、このメール上とかのね、はい、この一言を添える藤巻流のテクニックを学んでみてほしいと思います。
はい。さあ続いてはこれです。食事の誘いはすかさず時間と場所を決める。
打ち合わせを終えて別れ際に、今度飯でもと一言。よく見受けるシーンですよね。まあ、これって一種の挨拶のようなものですが、藤巻はこの挨拶をチャンスと捉えます。特にその人が巻き込みたいなと感じさせるような人なら、すかさずポケットからダイアリーを取り出し、で、いつにします？そう迫る。相手にしてみれば、よろしくねと同じ程度の軽い挨拶のつもりかもしれませんが、こちらがダイアリーを取り出せば、え？と一旦間を置いて、そうですね、と応じざるを得ないわけです。このくらいの積極性がなければ、なかなか人を巻き込むことなんてできない。その場を逃したら、そのうちは永久にやってこないかもしれないと藤巻は考えるからです。
はい、これはですね、もう素直に感心しました。やろうと思いました。う
ん、ね。
ね、いや今度何々しましょうよってお誘いは、もうお誘いじゃないのかもしれませんけども、まあそういう社交辞令は、よく確かにね、僕も職業来よくもらうんですよ。そこで、あえて藤巻さんのようにメモ帳を出すことによって、僕は一体どのぐらいこう、交際費がかかるんだろうと思っちゃいましたけども。藤田さんも結構ありませんか、こういうこと。
いや、本当に、っていうかほとんどですね。はいはい、じゃあ今度行きましょうねとか、はいはい、じゃあ次とか言って、はい、もうそれイコール社交辞令なんですよ。もうさようならみたいなもので、絶対次はないんですよ。 それがもう当たり前なんですけど、で本当にスケジュール帳出して、うん、じゃあ次いつ行きます、いつ空いてますって言われたら、そうですねって言って自分もスケジュール帳出してすり合わせて、はい、実際に本当行くと思うし
ですね。
うん、
その時にね、さっきのそのメールじゃないですけれども、まあこう、キビキビした感じで冷たくならないように気をつけなきゃいけないと思うんですけども、
はい、
まあ実際その藤田さんも僕もね、現場行ってね、一回こっきりの付き合いってあるんですよね、
ほとんどですよね。
はい。で、まあ話が合ってる時とかはね、本当仲良くなった方がいいと思うので、まあ、僕らとはね、ちょっと職業皆さん違うと思いますけども、営業の人なんかはですね、まあ、嫌味にならない範囲でね、今度はじゃあ美味しいどこどこの店があるから連れてあげるよ、あ、マジですか、あ、そうですか、じゃあいつにしますってこう、もうすぐにパッてこうスケジュール帳を出すぐらいのね、気概でもう相手を巻き込んじゃってください。
はい、さあいかがだったでしょうか。この本では伊勢丹や福助時代などファッション業界でのお話が中心になっているんですけども、でもこうやって読み進めていると、他の業種の方でもファッションに全く詳しくないという方でもすんなり 藤巻ワールドに吸い込まれて巻き込まれて引き込まれてしまうんじゃないかなと思います。藤巻流仕事術にあなたもぜひ巻き込まれてみてください。藤巻さんのファンはもちろんですけども、違う業種のビジネスマンの皆さんにもおすすめの一冊です。
はい、まあ巻き込み術という名前のねコミュニケーション術だと思っていただければ幸いです。はい、では書籍情報です。藤巻流実践巻き込み術、藤巻幸男著、講談社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。僕はですね非常に学ぶところが大きかったんですけどもね、まあ、これでね積極的とは言わないまでもね藤巻さんの言葉を借りれれば人をね巻き込むような人間になりたいなと、思いました。とりあえずはですねスケジュール帳をね出してね予定をすぐにアサインしてしまう、このあたりから始めてみようと思います。はい、というわけで書籍の紹介はここまで。続きましてはあのコーナーです。
はい、どうも、石橋優です。オーディオブックの紹介にやってまいりました。
どうしたのどうしたの急に。
これ撮るスタートっていう前に、はい、外のディレクターが言った気合みたいのがどうしても力が抜けちゃって聞いてる方には分かんないでしょうけどすいません。というわけでですね、はい、本日紹介したいオーディオブックこちらでございます。
続働く理由99の資源に学ぶ人生論。はい、
はい、
働く理由というね、過去の著名人の、はい、名言から働く理由を探そうよっていう本の第2弾なんですけども、
そうですね、以前も紹介させていただきましたね。
はい、まあ言い方悪いですけどもこのコンセプトなら外れはないですね。
ですね。すごい言い方。
いやだってもうね皆さんが知ってるね有名人からね漫画のキャラとかも今回いましたから
ね。あ、いましたね。もう今回もそうそうたる顔ぶれですよ。
はい、
夏目漱石いたり、
はい、
孔子がいたり、
はい、
太田光がいて
手塚治虫、
はい、手塚治虫もいますね。
ゲーテか、
ゲーテもいますね。
はいはいはいは
い、すごいですよ。でその中でですね僕ちょっと一個面白いの、
はい、
これ読みたいと思うんですけど、これ誰の言葉か、
はい、
矢島さんに当てていただこう、矢島さんとリスナーさんに当てていただこうと、
はい、
いきますよ、
はい、
この道を行けばどうなることか、危ぶむことなかれ、危ぶめば道なし、踏み出せばその一歩が道となる、迷わず行けよ、行けばわかるさ。さあこれ誰でしょう。
アントニオ猪木さん
と思うでしょ。
はい、
一休早春。
あ、求めた一休さんなのね。
はい、びっくりしましたよね。
あ、今しかもバスさんアレンジしなかった、最後分かるさじゃなくて分かるじゃないですか。
分かるです、
はい、まあ最後にありがとう
なるわけです。ありがとうって言いたかったんですけど、そこまでやるともう一休ではないので。
はいはいはいはい、ちなみにこれアントニオ猪木さんの名言も載ったりします、その前のページに。
はい、すごいいい構成ですよね。うん、
いやなるほどね。でさっきねバスさんがちょろって言ったね、ディレクターの掛け声というのはですね、はい、僕らがこれでアントニオ猪木モノマネしてたんですよ、ここで中
で ね、はい、ここでね、
チェイチェイって出たらね、じゃあディレクターがじゃあそろそろ本番いきます、チェイって言い出して
それがもう全然気合い入んないんですよ。
そうそう、似てないんだよ。というわけでですね、まあ、全国の猪木ファンの皆さんおよび猪木のモノマネが得意な皆さん大変失礼いたしました。
はい、申し訳ございません。
で今回のねこちらの本なんですけども、言いましたけど、まあ、書き出しでいい本です。
はい、かなりね、いっぱいの人が書いてますから、書いてるというか言ってますからね。
はい、まあね、自分の座右の銘が見つかってない方はこの本で見つけてほしいなと思います。
はい、
でそんなフィービーの生き方、FEB とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、ぜひオーディオブックでも聞いてみてください。
はい、
ということで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。キルコゲールって言いますね。
キルケゴールですね。
あ、キルケゴールだ。